文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
こんにちは、よろしくお願いします、はいはい、うん、今日からエリアが拡大されるということですか、
うん、はい、そうですね、
香川、岡山、高知ですかね、はいはいはいはい、私も岡山は修学旅行できましてね、うんうんうん、で高知といえば私みたいなあのオカルトマニアにとっては、
う
んうん、あの大変大きな事件がありましてですね、1972年にケラ事件というのが高知市でございまして、まあ、これは当時の小学生がですね、うん、小型の UFO を捕獲したという、はい、オカルト界隈では大変有名な事件なんですけれども、まあ、あの真相のほどは定かではありませんけれども、うん、まあ、おそらく、うん、UFO の母船から出た偵察機ではなかろうかと我々は考えております、うん、我々って誰で、
オカルト、
まあ、そんなことはどうでもいいんですけどねすいませんね、
そういう場所だったんですね、
はい、です、あの早速ですけれども、はい、ちょっとテーマよろしいでしょうか、はい、今日のテーマはですね、うん、映画オッペンハイマーを語るということです。これあの3月の29日から公開されておりまして、うん、まだあの本当に日が浅いのでこれからという方が多かろうとは思うんですけれども、うん、私も昨日見てきまして、うん、はい、ぜひこれについて、感想を語ろうと思うんですけど、この中で見た方っていらっしゃいますか。
見てないんで、あれ混んでたでしょ、混んでなかった。
僕が見た ところは茨城県だったんで、
茨城は
まあ守谷だったんで、うん、まあ時間もあったんでしょうけど、うん、そんなに混んでなかったんですね。まあでもすごく全国公開されてます、はい、でぜひという形です。
アカデミー賞何部門、7、え、
7か9か、その
ぐらい、ね、7か9か、すごいね、
はい、うん、はい、で、うん、まあ、この作品なんですけれども、うん、まあ、アメリカでは昨年の7月にすでに公開済みでありまして、うん、まあ、かなり日本では公開遅れたということがございまして、うん、まあ、その背景というのがですね、うん、あの昨年まあこれアメリカで公開された時にバービーって映画がありましたよね、はい、そのバービーって映画と一緒に公開する時のこのコラボ企画みたいな感じで、このオッペンハイマーのコラボを、なんていうかな、コラボ反則みたいなポスターがあってですね、まあ画像があって、それでその、まあオッペンハイマーとバービーが、まあ原爆のキノコ群もらしく、らしいものを背景にして、なんていうかな、ウェイみたいなことをやってると。で、これを見た、まあ主に日本のユーザー、我々広島長崎の原爆の被害者ですから、それでこれはけしからんじゃないかと、うん、でこれは原爆肯定してるんじゃなかろうかと、うん、でこれはもう原爆投下を正当化してたりね、うん、犠牲になった方をこう茶化してこれはとんでもないということで、うん、まあ、その影響で日本でも公開が遅れた可能性はあると、うん、まあ、そういうようなちょっと、炎上というかね、曰く付きの映画で、
そうだったんです、
はい、逆にまあそれも、はい、まあ、注目されたところなんですけれども、うん、まずあの結論から言ってしまいますと、私はあのこの映画、うん、本当に素晴らしかったと思います、
うん、そうですか、
非常に質の高い反核映画でありまして、うん、でさっき言ったようにそのこれはあの原爆を肯定するどころか、核兵器は許さない、絶対に許さないし、まあ、これは監督はクリストファー・ノーランという人なんですけれども、まあ、ノーラン監督自身もですね、これはやはりあの広島長崎への原爆投下は、アメリカの間違いであったという、そういうような強いテーマが、まあ、これを見た方誰でもそれは感じると思います。ですからこれは、まあ、昨年ちょっと日本の一部で炎上しましたけれども、実はこれは全然原爆万歳映画でも何でもなくて、あるいはその原爆とかその核兵器の抑止論ってありますよね。それでまあ核兵器持っててもやむを得ないんだみたいな、そういうところにも組みしておりませんし、
あ、そうなんですか、
はい、抑止論も僕は否定してるというふうには取っております。ですからこれはあのやはり日本で公開遅れた事情はいろいろあるとは思いますけれども、まあ、アメリカでもこれ大ヒットしてましたから、まあせっかく日本で公開されたので広くこれ日本で見るべき作品、今見るべきね、核戦争の危機がウクライナで高まってる中で、これ今見るべき作品であるというのが、私はもう本当に待望版をしたいというような、ものでありました、うん、ただしあのこれちょっとですね、やっぱりその1カットも見逃していただきたくないので、うん、皆さんですね、まあ、これから見る方多いと思うんですけれども、うん、ぜひちょっと体調をですね整えてから映画館に行ってほしいんです。
そんなに、
それなんでかっていうとですね、うん、この映画尺が3時間あるんですよ。
そう
なんですよ。ほら、昔の映画って風と共に去りぬとかね、はい、ポセイドアドベンチャーとかガンジーとか、はいはいはい、インターバル ルってあったじゃないですか。
インターバル
で、あのちなみにこの映画ありませんので、ですからですね、あの皆さん、あの残酷な描写とか一切ありませんけれども、そのぜひですね、これワンカットも見逃していただく手がないので、ちょっと疲れてるなとか、ちょっと眠たいけど無理していこうってじゃなく、体調を整えてください。
なるほど、そういう意味だ。
そう、それぐらいに。
武さん嫌そうな顔になっちゃった。
いや、
ダメですか。
三時間か。
三時間です。
いやー、本当に体調整えて、そうだな、そのギリギリ持つ時間かな。
あ、そうですか。でもその価値はあるし、この3時間っていう尺にノーラン監督がしたことは演出上の合理性があるというふうに考えております。で、まあ、その監督のクリストファー・ノーランについてちょっと語りたいんですけれども、まあ、あの本当にまだ50代の非常にあの中堅というかね、もはや気遅になってますが、皆さんもあの見たことあると思います過去作は。例えばメメントですとかね、インターステラー、これは大ヒットしましてですね、あとバットマンシリーズ、インセプション、テネット、ダンケルク、まあ、こういったところが、まあ、本当にヒットメーカーですよね。でノーラン監督の演出の特徴としては、その現実とその、まあ、非現実とか、現実と夢とか、幻想とリアルな部分っていうものの境界をこうぼかすような、どっちが本当なのかがよくわからないっていうような、そういうその演出が非常に得意な監督で、まあ、あの、押井守先生ですね、あの、うるせえやつら 2V3 ドリーマーとか、攻殻機動隊とか、そういったところに大変影響を受けてるというふうにおっしゃってましたので、まあ、本当にそういった部分では、あの、まあ、本作オッペンハイマーもその観念的な部分、例えば核分裂の描写とかってほとんどの人は数式なんてわからないので、それはどうやって映像化するかっていうところを僕は見ていたんですけれども、その辺の観念的な部分とか、オッペンハイマー博士の内面的な部分というものの、まあ、そのリアルなのか、これが果たしてその彼の脳内の出来事なのかっていうところの演出も非常に素晴らしい、映画としての完成度がまず非常に高いということであります。さて、あのこの作品なんですけれども、ちょっとですね、僕はものすごく面白く見たんですけれども、やっぱりその予習としてこの映画を見るにあたって、戦前のアメリカとか世界の核開発について若干言った方がより面白く見れるんじゃないかって思いました。で、あのこの映画ってのはもちろん、これはオッペンハイマー博士、原爆の父と呼ばれたですね、彼の半生をこう電気的に描くので、まあ、これはネタバレでも何でもないですよね。オッペンハイマーっての人を描いてるんで、かなりこれは史実に忠実なんですけれども、オッペンハイマーの若い頃、だいたい1930年ぐらいから、舞台が始まっていくんですね、最初は。で、あの、オッペンハイマーは、あの、もう若い時からですね、大学生ぐらいの時から、もう天才的な物理学者ということで、あの、若い時からすごく脚光を浴びていました。ところが、そこで、まあ、核分裂ですとか、まあ、核の連鎖反応ですとか、っていうことを、まあ、研究していくんですけれども、1930年代においては、その核兵器を作るとか、核物理学っていうので、一番世界で進んでいたのはアメリカではないんですね、ドイツなんですよ。で、あのドイツが圧倒的に核物理学とか、量子医学とかっていうのは進んでいまして、で、あのまあ、オッペンハイマー自身はアメリカ人なんですけど、まあ、ユダヤ系アメリカ人でアメリカに住んでるんですが、まあ、あの、そういった中で、まあ、その、ヨーロッパに留学とかしたりするんですけれどもね、まあ、ドイツが先進国ですから、この分野では。で、ドイツにはハイゼンベルクっていう、あの、後にナチスの核兵器を作る担当者がいるんですけれども、そういったその先輩たちの影響を受けつつ、自分でもこう、理論を高めていくっていうのが、そこで元になっておりまして、で、この、まあ、要するに、こういった戦前の、まあ、核開発については、あの、まあ、ここで、まあ、すごく面白かったのは、結局は、マンハッタン計画、原爆を作りますということになったときに、あの、まあ、これは映画ではそんなに描かれてないんですけれども、あの、核物理学っていうのは、やっぱりユダヤ人の研究者が多いんですよね。アインシュタインもそうですよ。ユダヤ系だし、で、そのナチスが政権取るのが1930年年代前半ですから、どんどんユダヤ人の方を迫害していくわけです、はい、でそれで自由な研究ができないって言って、イギリスとかアメリカに亡命していくんですけれども、まあ、その中で まあ、亡命した一部の科学者がですね、アメリカにの大統領にですね、うん、ナチスが核兵器を作ったら、もう世界がとんでもないことになるっていうふうに進言するわけです。うん、でそこでようやくアメリカは、あんまり核とかに興味なかったけれども、ナチスが持ったら確かに大変なことになるから、うん、それでやんないといけないということで、まあ、遅れて、こう、開発に参加していく。はい、ですから、最初はこの原爆計画っていうのは、もうナチス対策なんですよ。うん、ですから、この映画3時間あると言いましたよね。で僕どこで日本が出てくるのかなと思ったんですけれども、前半から1時間半過ぎまで、ジャパン日本の2の字も出てきません。だこれは非常に史実に忠実です。ですから、まあ、後にその広島の長崎に落とすというところの、まあ、選定の描写はあるんですけれども、まあ、あくまで最初はナチスに先を越されたら人類が大変なことになるという動機であった。この辺は非常に史実に忠実かなというように思います。さて、そこから、まあ、まあ、そうですね、2時間、まあ、すごく長いんですけれども、僕はあっという間でしたけれども、2時間ぐらいで、マンハッタン計画というのは3つ爆弾を作ります、原子爆弾を。それに至る描写はぜひね、映画見ていただきたいんですけれども、1個目はトリニティ。はい。これはニックネームですね、原爆の。で、2個目がリトルボーイです。で3個目がファットマン、で、2個目のリトルボーイっていうのは広島に落とされましたですよね、はい、これについては砲弾型ウラン原爆なので、確実に起爆するということで、これは実験 してません、でこの映画の肝になるのは最初のトリニティってやつなんですね、これは爆縮レンズっていう特殊な方法で起爆させるもんですから、もしかしたら爆発しないかもしれないと、当時の技術では、ですからこれ念には念を入れて実験が必要なんだということで、でこのトリニティ、まあ、事件原爆実験ということを、まあこれが人類史上初の核爆弾発ということになりまして、これが1945年の7月の16日なんですけれども、これに合わせて去年この映画公開されたんです。
なるほど。
だからすごくそこはすごく皮肉なんですよね。で今の方の核兵器っていうのは基本的にはこのトリニティ、それからファットマンがこれと同じ型なんですけれども、全部このインプロージョン型爆縮レンズを用いたということになっています。まず、さて、まあ、テーマの戻りますけれども、僕はまあ、再三再四言いますように、細かいところはね、ぜひ劇場で本当に見ていただきたいんですけれども、まあ、オッペンハイマーっていう人の生涯いろいろ、これ実はオッペンハイマー若い時にちょっと組合運動をしてましてですね、ちょっとその、まあ当時のインテリアみんなそうだったとは思いますけれども、社会主義に傾倒していた時期があって、それで戦後ですね、ソ連のスパイじゃないかって言われるんですよ。その葛藤というのが、まああるということも一つ覚えておくといいかもしれませんが、ただ僕は、まあ、アメリカからこういった原爆の否定を問うみたいなね、原爆はやっぱり間違いだったんだって映画ができている一方で、すごく感動したんですよ。ここまで書いてくれて。でも一方で日本ではね、どうなってるんか。話の弦が、副教材から除外されるとかね、先般でも共和党の議員が、ガザに原爆を落としたらいいんじゃないか。広島長崎みたいにしてやるぞって言って。
言ったよね。
言ったんですよ。そういう時に岸田首相はね、中日アメリカ大使を呼び出して、とんでもないって一言言うべきじゃないですか。日本の方が及び腰になってる、アメリカからこういう映画ができたことは、私は本当に素晴らしいことだと思いまして、ぜひお勧めしたいと思います、
ありがとうございます。
はい、
はい、以上、はい、大竹紳士交遊録、古谷恒平さんでした。明日火曜日は中島武さんがいらっしゃいます。
ありがとうございました。